Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は滋賀県立信楽学園の創作現場よりレポートをお届けします。現在、ボーダレスアートミュージアムノマでは、第12回滋賀県施設合同企画展が開催されていますが、その出展作家の一人、滋賀県立信楽学園で制作されている谷本達也さんと、児童支援員の和久井康隆さんにお話を伺いました。それでは、田畑和恵レポーター、どうぞよろしくお願いいたします。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。現在、ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の、第12回滋賀県施設合同企画展、通称 ING 展の出展者の制作現場に今回も来ております。今回もというのは12月にも一度前期の展示の出展者さんのところに行きまして、それに引き続き2回目です。 ING 展は滋賀県内の障害福祉施設や特別支援学校の利用者さん、生徒さんの作品を展示する展覧会です。普段関わっている施設の職員さんや学校の先生がいかにその作品を見せていくか、企画段階から展示まで全ての過程に携わって作り上げていく展覧会です。前回は特別支援学校の方にお邪魔して制作の様子をレポートしましたが、今回は後期の展示に出展しておられるお一方の制作現場からレポートをしたいと思います。今回はですね、滋賀県甲賀市信楽町にあります、滋賀県立信楽学園に来ておりまして、この、利用者さんであります、谷本達也さんの制作現場として、お邪魔しております。で、その谷本さんの制作の様子と、ご本人のインタビュー、そして普段支援されている職員さんのお話をお届けしたいと思います。ではまず最初にですね、信楽学園というところがどんなところか聞いてみたいと思いまして、今日は児童支援員の和久井康隆さん、この方は谷本さんの普段の作業にも関わっておられる方ということですけれども、和久井さんの方にお聞きしたいと思います。和久井さん、よろしくお願いします。
はい、信楽学園ですけど、15歳から18歳までの主に知的障害のある児童が利用対象になっています。寮生活を通して、仲間と一緒に協調性を養って、広く地域との交流を機会を持つことで、生活力と社会性を育んでいくのが、この学園になっております。職員は、児童支援や職業指導員とかで、主に作業の訓練指導、実習指導、寮における生活指導などを行っています。また、進路指導も大切な仕事です。今のところ、現在は、男子25名、女子、4名、計29名の、利用者さんがいます。
なるほど。寮という言葉がありましたけれども、はい、日中はそうしたら作業をして、夜は寮で生活するとい こう一体型の施設ということなんですね。
そうですね。
なるほど。普段谷本さんおいくつでしたかね。この後登場していただきますが、
18歳です。
はい、18歳の男性の谷本さんは普段どんな作業をされて、作業というか日中はどんなことをされているんですか。
主に信楽学園は幼業が中心なんですけど、谷本さんの場合ちょっと幼業が、難しいということで、今ビーズの作業をしています。ビーズの作品を、作って、ネックレスやらブレスレットを作っております。
あ、そう、アクセサリーを作っておられるんですね。はい、今もう和久井さんの隣には谷本さんに来ていただいて、出番を待っていただいているところなんですけれども、そんな谷本さんの作品ですね、今回 ING 展に出展している作品をちょっとご紹介したいと思います。これは紙製のフラットファイルに綴られている、これそもそもは作業日誌ということなんですね、和久井さん。
はい、作業日誌。
はい、そのファイル本体が文字とか数字で埋め尽くされているというもので、まあ、私たちは作品として展示しているんですけれども、そもそもはまあ作業日誌であると。で、内容を見るとメモのようでもあり、あとは作業中の態度とか成果を特典化するルールを書いているようでもあり、あとスケジュールが書かれていたり、あと気持ちのようなものが書かれていたり、一部イラストもあったりと、まあ、今言っただけでもいろんなことが書いているんだなということがわかると思いますが、まあ、一見乱雑なように見えるんですけども、一つ一つの文字はすごく綺麗な字で書かれています。ということで、では早速、谷本達也さんご本人に、この、私たちは作品と呼んでいるこの作業日誌についてお聞きしたいと思います。谷本さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。谷本さん、これ、文字とか数字がまずたくさん書かれていますけれども、まあ、作業日誌だからいろんなこと書かなきゃないというのはあるんですけど、もともと字を書くのはお好きですか？
お好きです。
あ、そうですか。字も上手ですけども、他にも作業日誌だけじゃなくて普段の生活でも何か書いてますか？
書いてたりもします。
何に書くんですか？
A4 用紙っていうのがあって、あ、うん、それに、いろいろなこういう落書きみたいな、面白い落書きを書いて、ここの学園の、職員に提出したりとかして出展してもらったりすることもあります。
うん、ああ、そうなんですね。あと谷本さんはお気に入りのボールペンで書くというふうになんか紹介されてるんですけども、お気に入りのボールペンっていうのは どんなボールペンなんですか？
書きやすいボールペン。
書きやすいボールペン。自分の中でこれっていうのがあるんですね。
はい。
ああ、いつも同じので書いてますか？
書いてます。
ああ、そうなんですね。じゃあ次、書かれている内容についてちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、こう一つ一つ見ていくと本当に面白いなと思うんですけど、ここに書いてあることって谷本さん自分で考えたことですか、それとも職員さんと一緒に考えたことですか？
自分で考えた。
全部ですか？
はい。
あ、そうなんですね。じゃあまずね、最初に目に入ったのがマイナス点表っていうのがあるんですけど、普通はなんかプラスのポイントを書いていくところを、なぜか谷本さんの中にはマイナス点表ってあるんですけど、これ何のマイナスなんですか？
これだけの得点を貯めると景品がもらえるって。
あ、え、なになに？どれか得点を貯めると何がもらえる？
いろいろなことができる。
あ、いろんなことができるんですね。その中で、じゃあマイナスは貯まったポイントが減らされるということですか？
はい。
あ、そんなことがあるんですね。なるほど。で、じゃあいろんなポイントを貯めていろんなことができるということで、確かにいろんなことが書いてあるんですけれども、この溜まった得点はがなんかいろんなことができる中のいろんなのの一つ、何か教えてもらえますか？例えば何ができるんですか？
休憩時間が増えたりとか。
休憩時間増える、それはいいですね。なるほど。どうしたらポイントは溜まるんですか？
居眠りをしたりとか。
居眠りをしたりとか、
こういうふうに よく叱られてたりとかしてた偽造とかすると、
うん、偽造
マイナスになって
、マイナス、なんかマイナスのことがよく出てきますね。プラスはどうしたらプラスになるんだろうね。その逆か、居眠りしなかったらプラスポイントがつくんですかね、
はい、
あと偽造をしなかってもプラスポイントになるんですかね、
はい、
なるほど面白いですね。ポイントデーっていうのも作られてますけど、これも谷本さんが作った仕組みですか。
はい、
なるほど。ポイントデーよくね、スーパーとかでありますけど、これはどういう時にポイントが倍になったり増えるんですか。すごいニコニコしてますけど、いいこと思いつきましたね、これね。これポイントデー毎日設けたら一気にポイント貯まりますよね。
はい。
ポイントデーはいつなんですか。
毎日。
毎日
毎日
それはいいですね。あとね、谷本さん、見ていくとオレオレオレンジドリンクとかランランリンゴドリンクとかって書いてるんですけど、これ何でしょうか。
空想の名前。
空想のドリンクのジュースの名前ですか。オレオレオレンジドリンクはどんな味がするんでしょうね。
自分で全て考えた。
自分で全て考えた。なるほど。これはちなみに飲んでみたいと思って考えたジュースの名前ですか。
はい。
あ、そうなんですね。いつか出会えたらいいですね。自分で作ったらどうですか。
はい。
それから谷本さん、今はこういつか飲んでみたいこう空想のジュースのことを教えてもらいましたけども、そういういうことだけじゃなくて、言葉としてイエーイとか死語が多いとかって書いてるんですけど、これは谷本さんの言葉なのか、それとも職員に言われた言葉なのか。これは例えばイエーイは誰の言葉ですか。どんな時に書いたか覚えてます。イエーイは
テンションが高くなったりとか。
テンション高くなった時にイエーイって書いちゃったんですね。なんでテンション高くなったか覚えてます。なんか嬉しいことがあったの。
いろいろなことをして、
うん、
楽しい時に、書いてたもの。
へ、その気持ちもイエイとここに書けたんですね。この、目いっぱい出展しているファイルは、出展しているファイルには、目いっぱい字が書いてますけど、これ隙間がなくなったらどうするんですか、谷本さん。
とにかく空いてるところに書く。
なるほど。とにかく空いてるとこ、本当にそんな感じですよね。これ出展しているものとは別に今書いている最中のやつも持ってきてもらいましたけども、なぜメモ帳じゃなくてこの作業日誌に書いてるんでしょうか。
メモが当たりなくて、書くところがなかったから、でそこで書いてたって。
あ、たまたま作業日誌が あったからっていう感じですかね。
はい。
ああ、なるほど。いいところにありましたね。これは毎日持って歩くんですか？
はい。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあまた、ちょっと、和久井さんにもうちょっとお話を聞かせてもらうことにして、谷本さん、一旦ありがとうございました。
はい。
和久井さん、この作業日誌の作品、
はい、
と呼んでいいのかどうか、作業日誌ですけども、どうやってこの文字だらけのものが生まれたんでしょうか？何かきっかけってあるんですか。
1年生の時の作品なの。2年前の。
あ、1年2年、3年という仕組みなんですね、はい、で今3年生ということに、
はい
はい、
で1年生から2年生にかけての、作品というか作業日誌なんですけど、もうとにかく彼、谷本君なんですけど、退園したいと。
なるほど。
学校や今は全然言わなくなりましたけど、そのために点数を稼いで、何点以上になったら退園のお願いができるというふうに、でも職員としてはここがまだできへんから退園できませんよね、まだまだ、やりましょうっていうやり取りの中で出てきたのがこの点数。
あ、
そうなん
で、なるほど。
だから、彼の場合は、氷3個って書いてるところは、
はい、
氷を入れすぎないで自分で 静止できたら点数が上がる。
ああ、そういう、あ、
そうです。
そういうことなんですね、うん、氷三個は、う
ん。自分でちゃんと規制ができて、うん、自分でちゃんと決められたっていうので、うん、ここで点数化されてる部分があって、あと、逆に、どういうことをやったらっていうのは、自分の、一番やりやすい感じがプラスの点数になってる、うん、逆に職員が注意したらマイナスだよねっていうことでマイナスの点数で、そのやり取りでここが足りないから、うん、結局このやり取りが、1日の作業の振り返りになっていた、うんうん、いって結局この量になっていったっていうのが経緯がありますね。
なるほど。じゃあこれがもうその作業日誌の、何でしょう、本体というかカバーだけじゃなくて振り返り表にもなっているという機能的なことになっているんですね。これでも何点取ったか、まあ、ちょっと計算式がたまに入ってますけども、うん、これは別にまたどっかに今何点というのは書いてあるんですか。
1日ごとに
作業日誌そのものにどっかに
一応書いてるんです、点数が。作業日誌の一枚一枚に点数は書いてて、職員も点数は書いてて。
なるほどそれは合致してるんですか。ご本人の方が
ご本人は絶対プラスの点数です。職員は絶対マイナスの点数にするので
そこでまた
プラスマイナスゼロ。
これいつまで経っても増えない仕組みみたいになってますねなぜかね普段最初に谷本さんに聞いたところ、ね、字を書くのは好きだっていうことで、ね、A4 の用紙にいろいろ書いてるよっておっしゃってましたけども、その作業の時間だけじゃなくてその量ですかに帰った時も結構書いておられるんですか。
はい、書いてて、先ほど谷本君が偽装って言いましたけど、
はい、
勝手に僕の名前を使って許可証とか作って、ええ、他の職員さんに渡しはるんです
考えますね、いろいろ。
他の職員さんは僕が書いたと思うので、
うんうんうん、ね、すごく、
うん、なぜこんな許可を出したんですかというふうに僕の方が怒られて目耳に水たんですけど。
クイさんありがとうございます。そしたら私、はい、もう一度谷本さんに今のも受けてお聞きしたいと思ってます、はい、谷本さん、どうやら点数あんまり溜まっていかない仕組みになってるっぽいですけど、どうですか、谷本さんの中では今何点ぐらい溜まってるイメージですか。
分からない。
分からんですかそうですか。そもそも早くこの信楽学園を卒園したいという思いから得点表が始まったんですね、はい、今3年生ということはもう間もなくここを卒園されるんですかね、はい、どうですか、実際もう卒園を間近に迎えてどんなお気持ちですか。今は
普通です。
普通、なるほど、どっちでもない答えが来ました谷本さん本当に面白い。そしたら最後にもう一つだけお聞きしていいですか。
はい、
この展覧会にこの作業日誌が飾られるっていうことを聞いてどんなふうに思っていますか。
いいと思います。
いいと思います。本当に結構何点とかバレちゃいますけど、それでも OK。 大丈夫ですか。なるほど。じゃ見る人にはどんなところを見てもらいたいとかありますか。
特にない。
特にない。なるほど。で、まだ多分谷本さん見に行ってないと思うんですけど、美術館には見に行く予定ですか。
はい。
それは誰と見に行きたいなと思ってます。
ここの学園の人と。
あ、ここの学園の人。それは一緒に作業をしている人ですか、それとも職員さん、どんな。
両方。
両方と。あ、そうか。そしたら谷本さんと一緒に見に行ったらいろんな説明が聞けますもんね。みんなにじゃあぜひ自慢してください。それでは谷本さん、そして奥井さん、今日は本当にありがとうございました。谷本さんの作品、まあ、作業日誌の作品が展示されている第12回滋賀県施設合同企画展、まあ、谷本さんも今から見に行くということですので、偶然会場でお会いしたらぜひ谷本さんにも作品のことを聞いてみてください。その谷本さんの作品が展示してある後期の展示は2月14日の日曜日までです。 ぜひ期間内に足を運びください。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さてそろそろお別れの時間です。信楽学園の谷本達也さん、まさにその自分のまあ作業っていうんですかねの、合間合間のまあいろんなこう出来事っていったものがですね、まあ時にルール化されたりとかポイント表になったりとか、それがまあ僕らにとってみた作品っていう形で ING で見れるっていうのがとても楽しみなので、ぜひ皆さんも、ING の後期見に来てくださいね。来週はゲストに NPO 法人福井芸術文化フォーラムの荒川優子さんと浜見昭恵さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。